ただいまの時刻は15時15分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を行います。質問順3番2番、岸野正人議員に、質問事項1の、これいいんだな、岸野議員2の質問を許します。
はい、岸野正人議員です。
2番、2番、岸野正人議員に質問事項1の1について1回目の質問を許します。
はい、よろしくお願いします。先ほど角谷議員からその周知度というお話がありまして、その周知度を上げるにはどうしたらいいかなという意図の第1問目の質問であります。今から医療体制の検討を始めるべきと思うがと対しましてお願いを申し上げます。先日閉会中の厚生福祉委員会調査で湯沢病院の医師と懇談し、恒常的な赤字状況に転じた経緯を伺いました。主な原因は国の医療制度改革といいますか、診療報酬の改定により療養型特に介護病床からの収入が減ったことと、特別養護老人ホームなどの増床により入院患者数が減少したことによる構造的な課題ということでございました。国の診療報酬の改定は今後も予想され、現に今も論議されているところですが、今から27年度の魚沼基幹病院開業後をにらみ、町の医療がどうあるべきかを検討する会議を立ち上げるか、またそのような会議がすでにあるのであれば内容を充実させ、透明性を高めていってはどうだろうかという質問であります。これは、正直言って厚生福祉常任委員会でもだいぶこの話が出ました。それから代表質問でもこの話が出ました。私はあえてそれで良かったと思っています。ここでやることによってまた町民の理解が少しでも進めばという意味での質問でございますので、よろしくお願いします。充実させる、透明性を高めていってはどうだろうかということで1回目を終わります。
はい。2番、岸野正人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは岸野正人議員の質問にお答えをいたします。平成27年度の魚沼基幹病院開業により魚沼県域の医療が再編されます。このため魚沼地域医療連絡協議会や魚沼県域救急医療連絡協議会などの場で医療機関、医師会、消防、県、市長などの関係者により役割や対応などについて協議が進められているところです。町の医療がどうあるべきかを検討する会議をとのご質問ですが、湯沢病院がどうあるべきかに置き換えて考えた場合、基幹病院や魚沼市、南魚沼市の私立病院の開業による大きな影響はないのではないかと思われます。議員の言われるように4月からの特養ホームの増床、人口減少、高齢化の一層の進展など構造的な課題はありますが、地域医療振興協会と町執行部で組織する湯沢町保健医療センター管理協議会及び町内会長と町民代表で組織する病院運営審議会で検討すべきだというふうに考えております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい。その病院運営審議委員会と管理者協議会というんだそうですが、そこの話で別にいいと思うんです。ところが昨年3000万円病院事業について補正をしたと思います。今年の常任委員会でまだ本会議の議決はまだですけれども、4000万円の増額補正の話が出てきました。で、4000万円の増額補正の時になって初めて構造的な問題があるんだということが 説明をされました。3000万円昨年、増補正だったときには、各議員ともその意味がよくわからなかったと、もう言ったのかもしれないけど、通じてなかったというふうなことだと理解しておりますし、これはその現場に、委員会委員としていた、町長もお分かりの通りだと思います。で、私が申し上げたいのは、その、なんで訳がわからなく3000万円増えるんだと、なんで訳がわからなく4000万円増えるんだということが、広く知られることが大事だと考えています。で、そのためにも、特に病院っていうのは、経営してた、経営者がどうもダメになって、ある日突然何年かから辞めだったというわけにいかないわけですよね。町の、その、総合計画の中にもちろんあるんでしょうけども、日頃の生活に対しての町の骨格の問題だと思いますので、これは広く町民に、今病院がどんな状態で、どんな方向に動かなければいけないのかと。特に27年の魚沼基幹病院開業後の影響がないとするなら、余計に、どういう病院であってほしいのかなというふうなことを考えなければいけないと思います。お医者さんの話を聞くとですね、これは診療報酬に医者が救急としているようじゃちょっとかわいそうだと思うんですよ。経営と病院がどうやったら皆さんにかかりつけ病院としていい病院になっていくかということは少し分けて考えてあげないといけないんではないかと私は思います。構造的な問題なのですから経営の安定と信用、評判の回復向上とは分けて考える必要があると思います。繰り返しになりますけれども、医療制度というのはこの町の骨格の問題ですので、現状についての理解の浸透を図り、将来を見据え、この町にはどんな病院が望ましいのかを見つめ直す時期がすでに来ていると思いますが、重ねてお聞きします。いかがお考えでしょうか。
2番、岸田正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。はい、町長。
それでは岸野議員の2回目の質問についてお答えをいたします。お医者様が医療報酬等々について救急としているというようなことを考えるのではなくて、きちんとした体制の中で湯沢町の医療というものを行っていただきたいと、こういうことだというふうに思いますが、その中でですね、今ほどのその構造的な問題が様々にあるということは、私も答弁をさせていただいたところですし、質問の時に岸野議員の方からもお話がございました。そういう中で湯沢町としましても26年度からは経営安定交付金という中で現在の8000万円から1億1000万円、3000万円の増額をするというようなことで、今の現状を踏まえた中での取り組みというものを進めてまいりたいと、こう思っているわけでございます。そういう中で、広く今の現状を町の町民の皆様方にお知らせをしたり、今後のこの病院のについて考えていくべきではないかということについては、その通りだというふうに思っておりますので、今後についてですね、この経営云々ということについては、この町の執行部と保健医療センターの管理協議会の方でですね、きちんと計画を立てた事柄について周知する方法を進めてまいりたいと、このように思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に3回目の質問を許します。
はい、26年度予算から3000万円増えるということなんですが、平成18年頃までは8000万円ぐらいできっと推移していて、なかなかトントンだったということだったと思います。で、その当初病院を作るときに、毎年8000万円だそうねっていう話 が、皆さんの約束の中で決まったことだと思うんです。それが、今回3000万円増額になるということは、その皆さんの約束がない中でこう決まるわけですよ。なんで、8000万円が1億1000万円になったということは、もっと、なぜそうなったのかと。いうことが、今まで今回その予算案でいきなりポンじゃなくて、厚生福祉常任委員会とか、議員協議会とかで十分説明がされてからの方が、こういうことについては望ましいなと思う次第です。これと私こう一般質問してますけども、代表質問でもなく一般質問でもなく、26年度予算審査特別委員会は多くの人が見るわけじゃありませんので、そうするとじゃあなんでその病院に3000万足されたんだということが浸透しないと思うんですよね。なんでその辺の浸透を十分に図っていただきたいと、特に質問って格好になりませんけどお答えいただければありがたいです。
2番、岸野正人議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
岸野議員 に対する3回目の質問に対してお答えをさせていただきます。そのアカウンタビリティ、要するに説明責任ということはとても大切なことだというふうに思います。まあ、急激にその8000万円から1億1000万、3000万上がったではないかと、こういうことでございますけれども、まあ、町としても議員の皆様にですね、そのいわゆる各委員会等々で説明がされてきているのではないかというふうにも思っていたところでございますけれども、きちんとしたそういう説明が不足をしていたということであれば、これを改めていかなければならないと、こういうふうに思っていますが、この8000万円については、いわゆる当時私も15年前、に議員になって何年かしたときに湯沢病院を建設するというときに振興協会とのその協議を当時の執行部から説明をいただいたとき、湯沢町は不交付団体だということで、もし交付団体であるならばどのような形になるのかと、交付金になるのかという算定の中で8000万円という数字が出たということでの説明を受けていて、合わせて約1億2000万円の金額で、町の経営を、病院の運営を、お願いをしたという経緯がございます。今回、湯沢町は、交付団体、に、なったわけですけれども、議員もご承知のとおり、特別交付金という中で、病院についても約1億円という金額が、出てくるというようなことの、説明もされていたというふうに思うわけでございますが、それらをいろいろさまざまに勘案して、今回、この3000万円の増額になったというふうに、私自身思っておりますが、合わせて、この4000万円の25年の補正についても、やはりきちんとした経営を、町のその24時間の医療というようなことを含める中で、安全安心な町づくりの中で、このように決定をされたことでございますが、このように町民代表である議会の皆様方からご指摘をいただいたことについては真摯に受け止める中で、今後どのような形で今の病院の事業が行われているかということについてですね、町民の皆様にお知らせするということを考えてまいりたいと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは2番、岸野正人議員に質問事項2の1について1回目の質問を許します。
はい、土木建築系に詳しい技術系の職員が必要ではないのかという意図で質問をさせてもらいます。先ほどの質問同様、まずは広く町民に理解が進むためにお聞きをします。12月議会で質問させていただきました県道温泉通りなんですが、この無電柱化といいますか、その電線の地中化といいますか、これの進捗状況をまず教えていただきたいと思います。
はい、2番、岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは岸野正人議員の質問についてお答えをいたします。湯沢温泉通り事業協同組合が平成11年から温泉通り活性化に向け努力し進めてきた無電柱化について、 新潟県に事業を採択してもらうには地元の合意が必要なことから、私は地元に対し町の事業推進の積極的な姿勢を示すため、2月3、4、5の3日間関係する温泉通りの4町内会、西山、西中、滝沢、布番に出向き説明会を開催をいたしました。これを受け、4町内会は地域で行うことや活性化のための手法の一つである湯沢温泉線の無電柱化事業と歩行者空間の確保に関する事業について合意していただき、協力してくれることになりました。また、2月19日に開催されました湯沢温泉通り事業協同組合主催の活性化計画検討会において、湯沢温泉通りの無電柱化計画地元案として、無電柱化対面通行両側 2.5 メーターの歩行者空間の確保をお願いするという案で合意いたしましたので、町から新潟県の担当者にこのことを伝え、事業採択に向けて進めていただくようにお願いをしたところでございます。町は以前から新潟県に対し、この事業の実現について要望してきましたが、この度、地元の合意ができたことから、引き続き事業採択に向けて精力的に要望活動を行うとともに、地元が行う具体的な事業化に向け、地域と一緒になって取り組んでまいります。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい。ついでというと大変恐縮なんですけれども、事前通告にはありませんが、特定建築物の耐震補強について、推移していることがもしお分かりになれば、それも合わせてお願いをしたいと思います。
よろしいですか。
はい。
はい。2番、なんだ、岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。はい、町長。
それでは岸野議員の質問についてお答えをいたします。特定建築物については今のところ町としても具体的なことを検討しておりませんけれども、その5000平米以上というのが町には3棟あるというふうに聞いているところでございます。合わせて県では建築物の耐震診断に係る支援体制制度を創設しますと、こういうようなことで、補助の要件として被災後の避難生活者を一定期間受け入れることができる避難所としての機能を有する施設ということにはなっているわけでございまして、負担割合が国が2分の1、県が6分の1、市町村が6分の1、所有者が6分の1というふうになっているところでございます。これらを踏まえる中で、私も選挙戦の中でのお話をさせていただきましたところでございますので、これを踏まえた上で検討してまいりたいとこう考えています。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。県道については、お願いした通りにことが進みまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。では丸2に移りたいと思います。
はい。それでは2番、岸野正人議員に、質問事項2の丸2について1回目の質問を許します。
はい。国は新三国トンネルの開削を開始し、県では今言った温泉通りの整備が今後予想され、まだ分かりませんけど、町は特定建築物の耐震補強などの窓口として、これら周辺の整備に関わり、協議調整や指導が求められる場面もあろうかと思います。 採用するにしろ、人事交流で招聘するにしろ、土木建築系に詳しい技術系の人材が必要ではないかと私は考えますが、いかがでしょうかという質問なんですけれども、先ほど高橋岩尾議員の質問の答えあった通り、そういうその外部から交流で招聘したり、自分たちで雇い入れをしたりするとしても、まあ、成長するまでに時間がかかったり、あるいはパイプが太くなるまで時間がかかったり、あんまり都合よく借りてるというわけにもきっといかないと思いますので、これは早めに着手した方がいいんではないかというふうに私は思いますが、質問の本題に戻ります。人材が必要だと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
はい。2番、岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、岸野議員の質問にお答えをいたします。国土交通省や新潟県土木部電力会社 JR 等の打ち合わせや協議の際には、ある程度の土木や建築の知識が必要となってきます。また、業務過程における設計や協議の説明、用地の交渉、工事等発注後の請負業者とのやり取り、緊急時の対応などにおいて、経験とある程度の技術力がなければ、判断や対応に遅れを取ることが懸念されます。一方で、情報化が進む中、業者に限らず、一般町民も相当な情報を得ていますので、それにも職員は対応しなければなりません。しかし、対応するために専門的な分野まで職員を配置することになりますと、職員数も必要ですし、専門職で同じ部署に長年在籍することになります。長年の在籍は業者間との関係を考えますと、様々な弊害も出る可能性もあります。現在、職員では対応できない専門的な分野はコンサル等にお願いしておりますが、職務のプロの育成の必要性は認識しております。職員数も減ってきている中ではありますが、専門職の採用など必要性を含め、状況に応じて今後検討してまいります。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい。繰り返しになって恐縮なんですけれども、三国トンネルの開通は5、6年後だと聞きます。道路や橋とかトンネルとかっていうのができた場合には、その両側とか、その周辺の活性化が図らなければならないと、そういう意味のあるものだと考えております。聞くところによれば、旧三国街道、これ現在、旧三国街道と今あるところは道路が違うそうです。まあ、そういうのも再開発も必要な、再整備も必要なんではないかと思いますし、温泉通りがまあ始まるとすれば、駅西口、それから接続する町道、みんな関係してまいります。また、特定建築物の耐震補強は、宿泊業の多い湯沢町にとっては深刻な問題で、今後、5000平米以内のものにも影響するのではないかというふうに予想もされます。何も特別な土砂災害や豪雪に対応するためではなく、以前からある町が管理する道路、橋、その他設備、施設などへの対処も必要になってくると思います。先ほども申しましたけれども、その時になって人材を求めても、あるいはコンサルを頼んでも、そううまくはいかないんではないかなと、私は考えております。新採用が、まあ難しいという事情もわからんでもないんですが、多くのお客さんを迎え入れて、交通の要衝である湯沢町には、少なくとも人事交流がいつでも、こう、できて、というような人材が必要なんではないかと思いますが、もう一度お聞かせください。
2番、岸正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、岸正人議員の2回目の質問にお答えをいたします。ご指摘のこと、私も大変やはり必要だというふうに思っております。ただ、その人的な今のいわゆるその今後のですね、職員の適正化の問題を含めて、まあ、検討をしていかなきゃならないんだと思っています。湯沢町でも今技術系の採用者が3人いると聞きました。 3人いるそうです。そのうち2人はいわゆる事業系のところに今配置をされております。まあ、1人は別でございますけれども、そういうことを考えるとですね、今学校の建設やあるいは今ご指摘がいただいたその道路の問題あるいは特定建築物の問題等々について、いわゆるその専門的なことが分かっている人がいることは必要であるということはよく承知をしております。まあ、そういうところの中で先ほどまあ人事交流の話もありましたけれども、南魚沼市はですね、人事交流ではなくて 技術専門職をもう中途採用したということも聞いています。また湯沢町でもですね、先ほど その2005年の都市計画課への執行であるとか下水道課の相互 その派遣というようなことも含めてやっておりました。まあ、一般職 この技術系統のですね、習得ということも含める中で、まあ、研修というようなものも強化をしていきたいと、まあ、こういうふうに考えておりますし、今後の湯沢町のその行く末ということを考えたときに、この技術系の職員の採用、今3人いるわけですけれども、それらも含めて、今後どういう形でね、進めていったらいいかということを、検討を始めていきたい、こういうふうに思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員、3回目の質問を入れします。
はい、3名いらっしゃるということなので、その方々がその交流をしながら成長して、有効な働きをしてくれるようなことを願いたいと私も思います。これは聞こうかどうしようか考えちゃったんですけど、やめときます。次に行きます。
はい、それでは2番、岸野正人議員に質問事項3の丸1について1回目の質問を許します。
はい、3問目は、雪国観光圏内の一体化の情勢のためにイベントを模索すべきだという趣旨の質問をさせていただきます。雪国観光圏は主に民間の努力を中心ですね、中心にして日本で6カ所のブランド観光圏を目指しているところと理解をしております。まあ、聞いてみると、まあ、昨日会議もあったわけなんですが傍聴させてもらいましたが、あと 2,3 年でブランド観光圏ということができるようになるかというとかなり無理もあるような気もするんですが、それはそれとして、まず丸1です。12月議会でもテコ入れは言及されていましたが、この事業の進展のために現状を行っていること、また26年度以降追加しようとする事務事業はあるかないかということでお聞きします。先ほど来代表質問の中でもありましたが、黒くなって恐縮ですが合わせて、お答えいただきたいと思います。
2番、岸野正人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えをいたします。ブランド観光圏に認定を受けるためには観光地域ブランド確立事業を実施しなくてはなりません。そのためには観光地域ブランド確立事業の事業主体である一般社団法人雪国観光圏とそれを支援する雪国観光圏推進協議会構成市町村及び団体の合成形成が必要となります。このため1月8日の岸みなかみ町長の表敬訪問を皮切りに厚生市町村の行政議会観光関係者説明会厚生市町村長会議を1月末まで実施して雪国観光圏推進協議会の在り方や運営負担金事務局体制強化の合意形成を行い、現在、厚生市町村担当者による具体的な詰めの段階となっています。今までの雪国観光圏の取り組みは、 雪国観光圏推進協議会と一般社団法人雪国観光圏をつなぐところがなかったため、一般社団法人雪国観光圏が事業を進めても厚生市町村や地域の団体は自分たちには関わりがないというような状況でありました。平成26年度からは雪国観光圏推進協議会の事務局体制を強化し、毎月雪国観光圏推進協議会と一般社団法人雪国観光圏で事業推進の議論をする場所として雪国観光圏戦略会議を新たに設置し、雪国観光圏推進協議会と一般社団法人雪国観光圏との意見調整を図って、ブランド観光圏の認定に向けた活動をしたいと考えています。以上でございます。
町長の答弁がありました。2番岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい、私は昨日の会議に出て資料も、まあ、傍聴ながらちょっと見させてもらいました。なんで、今言ってることは少しはわかります。多分、この議員の方々も、トンチンカンだと思うんです。で、まあ、そういうことが、よく、説明をしていただきたいと。まあ、議員もわからないっていう状態ではなかなかその推進といっても難しいと思います。で、26年度以降追加するということが今の、事務局を一人置くということと、戦略会議であるということは分かりましたが、これはその事務局はどこにいて、まあ、連絡調整以外どんな、お仕事があるのかなというのは単純な話として、お答えいただければありがたいんですが。
2番岸野正人議員の2回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の質問についてお答えをいたします。事務局をどこに置くのかと、こういうことでございます。またその内容についてはということですけれども、事務局は役場の観光課の中に置くことができないかと今検討しているところでございます。また事務局の職員についても今目当てをしているところでございます。合わせてその内容等については、今までやはりその観光圏を推進をしていくという中で、事務局が一般社団法人の雪国観光圏の業務と、まあ、なっていたという部分がございます。それらも含めて今ほどお話があったように、その一般社団法人雪国観光圏と今の推進、協議会、推進協議会というのが、まあ、7市町村で、構成をし、その中には推進協議会の中には町の観光協会をはじめとして、それらの各種団体もまあ入っているわけですけれども、それのらのその接着をする中で、今のその事務局がきちんとした、その提案や、あるいはその事務を行っていくということで、考えているところでございますが、まあ、せっかくのご質問でございますので、担当しております観光課の課長に補足をさせます。
町長の答弁がありました。それでは、岸野産業観光課長に補足説明を許します。はい、はい、岸野課長。
はい、産業観光課長岸野でございます。町長の答弁に対し補足説明を申し上げます。来年の、まあ、推進協議会の事業はどんなことをするかということで、ご質問があったかと思います。来年の推進協議会の事業といたしましては、雪国観光圏のブランド戦略に関する事業ということで、それがまず一つでございます。 それから地域住民、2つ目として地域住民の意識啓蒙、人材育成に関する事業を行います。それから3つ目ですが、育国観光圏の体制強化に関する取り組みということで、この3つを事業としております。ちょっと詳細がなかなか今だけではわからないと思いますので、ちょっと詳細を説明させていただきますと、まず育国観光圏ブランド戦略策定に関する事業として、雪国観光圏のブランドの戦略に、雪国観光圏のブランド観光地、
あんまり細かくなかった
。わかりました。じゃあ今その3つということで、はい、
はい。岸野産業観光課長の説明が終わりました。それでは、2番岸野雅人議員に3回目の質問を許します。
はい、一般社団法人雪国観光圏の事務局というのがどこにあるかというと、西口の、まあ、いわゆる平たく言うと伊豆温泉観光協会だったところ、要するに観光者越後湯沢ですかね、というところにあるんだということを知っている人も少ないんじゃないかと私は思います。今聞いてもそのいろんな会議があっていろんなことを進めようとしているんだなというのはなんとなく分かっても、その実態というのがやっぱりどうしてもこう浸透してこないので、そこら辺の説明を今後はよく私どももしますけどもしていっていただきたいなと思います。で、昨日会議に何だっけ、3回目ですか今ね、議長、3回目ですね。次に移ります。はい、次に移ります。
はい。あ、いいんですか。
はい、いいです。
はい。それでは、ちょっと待ってください。2番、岸野雅人議員に、質問項目3の丸2について1回目の質問を許します。
はい、続きになります。昨日その会議に出させてもらいましたけど、その民間の頑張っている方々と比べて行政の担当されている方々との、まあ、ギャップっていうよりもジャンプ点ぐらい違うんですよ。とにかく、まあ、言ってることが噛み合ってないというぐらい違っている中で、この事業を2年3年と、そういう意味で短い中で進めていくっていうのは非常に大変なんじゃないかなと私は危惧をしております。そんな意味をも合わせて、丸2番になります。まだ思いつきのレベルの構想でございますけれども、観光圏内の一体感醸成のため新三国トンネル開通に向けて観光圏内2泊3日程度の自転車レースの開催を可能性を探ってはいかがだろうかという質問でございます。もう少し細かく言いますと、先ほど2番でも申しました道路橋トンネル、それができた時にはその両側あるいは周辺が活性化しなければならないと、道路は夢だというふうに言われるのは未だにわかる気がいたします。新三国トンネルと雪国観光圏の活性化を考え合わせるときに、公道を利用し自治体をまたぐようなイベントの開催は7市町村が目的をと意識を共有して数年間かけて官民揃って準備を進めていくことになりますので、これは大変意義のあることなんではないかと思います。そう考えます。この観光圏内には実にユニークな魚沼スカイラインという道路をはじめ353、大沢山、253、252、それら多くの峠や県道や町道があります。境村とは117でつながっていますし、特に水上町と17号三国峠越えのコースなんかは名物コースになるんではなかろうかと考える次第です。それに観光庁といいましても国土交通省のビルの中にございますので、国道17号の路面の整備やトンネルの改良なんかにも、つながって加速してもらえれば何よりだなというふうに思います。自転車レース、まあ仮称ですがツールド雪国観光圏みたいなことの、開催の可能性を探ってはいかがでしょうかという質問でございます。
はい、2番岸野雅人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
議長、それでは岸野議員の質問にお答えをいたします。まあ、2年3年でやっていくのを危惧しているということですけれども、ぜひですね、多くの皆さんのご理解をいただく中でこの度、まあ、事務局も強化をして おります。その一体感連帯感というものをね生み出し、また7市町村とのこの連携を含めて進めていきたいと思いますし、ご指摘いただいたように、もっともっとやはり、こういうことなんだということをですね、ご説明をしてまいりたいと、こう考えております。まあ、そこで、今ほど、2の質問についてでございますけれども、一体感の醸成ということを考えると、まあ、非常にいいことだと思っています。特に今後のブランド観光圏認定のハードルをクリアするために、育国観光圏の構成員が一体となって、事業の推進に取り組まなければならないと考えていますので、育国観光圏推進協議会の構成員の皆さんにご提案をして、推進協議会の事業として実施できるかを研究いたします。また、一般社団法人、育国観光圏の事業として、観光地ブランド確立事業で実施することができるかについても、育国観光圏戦略会議の中で提案をしてまいりたいと、こう考えていますので、よろしくお願いします。
町長の答弁になりました。2番、岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい。今言われている、観光圏内のロングトレイルっていうのも、これ確かにいい事業だと思います。ただ、昨日聞いた中では、なかなかうまく進んでいないということでございました。で、その、ある単独の町と、そう一生懸命ある民間の方に、どうしても、偏ってしまいますので、ぜひ広域で行政が同じ方向を向けるような、これは湯沢町長のリーダーシップでもあり、各首長のリーダーシップの問題、理解とリーダーシップの問題だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。決意のほど言っていただけるとありがたい。のと、さらに、雪国観光圏の将来の姿、これどういうふうに頭の中でイメージされておられるかというのを伺いたいと思います。私は、大きな観光を、例えば京都だとか東京だとか、まあ、仙台、福岡と大阪、いろいろありますけども、この雪国観光圏の場合は、まあ、平日でなくてもいいですけど、2泊3日、あるいは3泊4日が、このエリアでこう楽しめるような、観光圏に育っていってほしいな、というふうな、漠然とですが、そんなふうに思っております。昨日の会議からはちょっとまだそこまでは想像できないんですけれども、町長のお考えはどんな印象なのかなって結構ですので、お聞かせ願いたいと思います。決意と印象とお願いします。
はい、2番、岸正人議員の2回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をさせていただきますか。
2回目です。
あ、2回目ですか。ごめんなさい。そうかな。それで、その決意というのは、今ほどの、いわゆる、この、自転車レース開催ということの決意ですか。雪国観光圏についてはですね、この22年の10月に、まあ、49のその観光圏が認められて、この度24年12月に、まあ、6つのいわゆる準備地域として選ばれたわけでございます。これは再三お話が出ているように、日本の顔となるそのブランド観光圏ということになっています。すなわち、まあ、京都や、あるいは奈良やですね、それらと匹敵するほどの観光圏が求めているものは高いものがあるんだというふうに思っています。その中で、雪国というこのものについては、多くのところが雪を持っているところがあると思いますけれども、この、高速交通体系を含めて、湯沢、また水上、栄村、あの7市町村を含める中で、この雪国というものを、やはり、もっともっとやはり、みんなのいいところを売り出していく中で、先ほど議員もおっしゃっておられましたけれども、その2泊3日ないし、そういう形の中で、過ごしていただくことのできる、まあ、観光圏というものを作り上げていきたい。そのためには、このあと2年、先ほどから、まあ、なかなか難しいという声もあるわけですけれども、なんとしても、準備、観光圏から その6つの中に選んでいただくことのできる観光圏を目指して、町としても真剣にですね、この度、事務局強化をしてきたのと同様に、互いに連携をしながら頑張ってまいりたいと、こう思っているところでございます。
はい、町長の答弁が終わりました。次行ってよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
は
い、
それでは、2番、岸野正人議員に、質問事項4について1回目の質問を許します。
はい、4番目はですね、意義深く有益な提案を受け入れ、町が直接投資できるようなということですが、環境を整えてはいかがかという趣旨の質問でございます。先般議員協議会において商工会からの提案として、小水力発電と、統合後の空き校舎を利用しての雪室事業の説明がありました。まあ、これ意義深く有益でかつ明るい見通しの事業であれば、町が直接投資をしてもこれは結構だと思いますし、またかつてそういう例もあるようです。しかし町が出資あるいは投資をする以上、最低限の決まり事を作っておく必要があるのではないかと考えます。例えば、湯沢町商工会理事会の推薦があるだとか、専門家あるいは経験者らによる第三者委員会の諮問答申があるだとか、あるいはそういう経験者でのファンドの設立があるとか、例えば監査の高野監査は金融機関 OB で経験もあるわけでございます。例えばの話です。無論、最終決定は執行部の意思決定と議会の議決となるわけですけれども、町がお金を支出できる環境の準備が必要なんではないかというふうに考える次第です。そうするとですね、提案する側もどのハードルとどのハードルを超えればいいのかというふうに計画ができますので、具体的な準備がより可能になるのではないかというふうに考えます。今回の商工会からの提案などは、話を聞く中では、企業と企業誘致、雇用の創出、人口増加、さらには税収増にもつながるお話であったのではないかと思います。将来とも、湯沢町に対しこのような有益な提案がなされるようありたいというふうに考えております。その提案がなせるための環境整備を意識してはいかがでしょうか。まあ、この一般質問に至るまでに企画政策室もできるようでございますので、ぜひ早めに一生懸命取り組んでいただきたいなと考える次第です。お願いします。
2番、岸野正人議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
岸野議員の1回目の質問にお答えをいたします。私は湯沢町の経済基盤の強化のために、企業誘致企業支援について従来の要項を見直し、支援体制の強化を図ってまいりたいと考えておりました。またその他、国や県の協力等が必要な場合には働きかけを行うなど、町として何ができるかを考え、可能な限りチャレンジする意欲的な起業家、起こす企業ですね、支援していきたいと考えております。それにより、湯沢町に対し、将来とも有益な提案を行いやすい環境整備につながると考えているからでございます。今回、提案がありました商工会、これ商工会ですかね、合同会社、越後湯沢自然エネルギー開発か、ちょっとここのところははっきりわかりませんが、の水力発電と、雪室事業につきまして、私は湯沢町の特性を生かした興味ある提案であると思っていますので、支援したいと考えております。ただ現時点では事業の実現性や資金面での説明が不足していると感じております。バイデン価格のことで事業実施に時間的な制約もあると思いますが、今後より詳しい事業内容などの説明を受ける機会を設けるなどして確認しながら判断していきたいと考えております。なお今回提案の第三セクターでの取り組みについては、町としては承諾は難しいと考えております。これまで第三セクターは経営の破綻等と さまざまな問題が指摘されておりますので、町民に不要な心配を与えることにもなりかねず、また理解してもらうことは簡単ではないと思っております。第三セクター以外での支援ができればと考えておりますので、町が出資することは今のところ考えておりません。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい。こういうものは支援していきたいけども、今回の話にはお金は出さない、支援しないというご答弁だったと受け止めております。それで、そこら辺の基準なり何なりが分かりにくくなっています。例えば、これ聞いた話で恐縮なんですけれども、旧松台町流動株式会社という IT 企業がありまして、今や資本金9000万円の企業となっているんだそうです。創業時、資本金1000万円のうちの300万円を松台町が出したと。で、使わなくなった町施設の利用など便宜を図ったということなんだそうです。これは特に決められた規則とかがあったわけじゃなくて、産業必要だねっていうんで、どうも出したらしいんですが、まあ、湯沢町の場合、そのレベルではいかんと思うんですけれども、先ほど申し上げました、湯沢町商工会理事会の推薦であるとか、専門家による、あるいは経験者による第三者委員会の諮問答申であるとか、具体的にそういうものがあった方が、よろしいんじゃないかという提案が、要するに1回目でございますので、その点をもう1回明確にお答えいただきたいと思います。ついでに言うと、湯沢町にはさっき高野さんの例も申し上げましたけれども、マンションに住む方の中でも、かなりのいろんな経験をされている、またかつ信用のある方もいらっしゃるんではないかと思いますので、このような、提案とさせてもらいます。今、商工会からも提案があったり、正確に商工会かどうか別としても、それから、除染も、終わった機会でございますので、せめてそういう、町が出資するかどうかを考えるには、こういう基準が必要じゃないかというのを、企画政策室なりで詰めていただきたいなというのが、私の考えでございます。お答えをお願いしたいと思います。
はい。2番、岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、2回目の質問にお答えをいたします。今後についてですね、その企業支援等々について、専門的な知識、見識を持つ方を含めて、そういうことが必要ではないか。また、合わせてその基準というものが、大事なんだと、こういうことでございます。そのことについてはですね、今後、きちんと検討して、作り上げて、その要項なりを作っていかなければならないと、こう思っているところでございます。先ほどもですね、支援をしないということではなくて、支援はしていきたいと思っているんですけれども、三セクということに、部内で様々に協議をする中で、やはり多くの問題があるのではないか、今どちらかといえば、第三セクターということが、行政からはもうやめていこうではないかということが多くなってきているわけでございます。その先ほど、松田ですかね、お話も聞いているところでございます。ただその具体的に町がどのような形で300万円という金額を出していたかということはわかりませんけれども、当初、この水力発電についても500万円の出資金であったというふうに思っています。それがですね、話をする中で、少しずつ下がってきたという経緯もあるわけですけれども、行おうとしている事業が、約これ3億近いものであったのではないかと、こう思います。その中で、その町に、この出資金の他にですね、町に、その優先的なファンドといいますかね、これが確か1億で、その町の町民ファンドが、5000万円、であったのではないか。合わせて1億5000万円が第一銀行ということの資料が提出されていたのではないかなと思うんですけれども、やはり事業ということで進めていくには、町は町として、これ例えば補助金であればね、 いくらあのところでどういう形でということはできるというふうに思います。まあ、しかし、そのいいことであっても、その町の町民の皆様の財産を預かっているものとして、例えば、あの地ビルの問題等々ございます。そこらも含める中で素晴らしいことだったと思いますが、まあ、結果としてああいう形に今なってしまったという事実がございます。ですので、そこを含める中で、やはり当事者、この事業をしていこうという人たちがそれなりにある程度のお金の用意というかね、そういう部分でのやはりことが必要なのではないか。それには、この間の一度だけの説明だけで、この度の26年度の予算に計上していくということは、まあ、難しいなと、自分自身、また内部でもそういう、その、うん、第三セクターに対するそういうことがありまして、さまざまに協議した中で、決定をさせていただいたところでございます。これを支援をしていかないということではなくて、今後についても企業についてどのような形があってどのようなことが町として支援ができるかという体制を作り上げていきたいと、まあ、こう思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員に3回目の質問を許します。
はい、最後の質問になります。確認を一つ、今回のことにお金を出さないというのは別にあのそれがどうのこうのではなくて、質問の趣旨はあの要するに、こういうことであれば町が土俵に乗ってくれるんではないかというような基準なり環境なり仕組みなりを作るで行こうとするのを今あの途中で一回あのそんなことを検討するという表現もありましたけれども、そういうことでいいんですねというのを確認をさせてください。最後です。
2番岸野正人議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えいたします。企業支援をしていこうという今言っているいわゆるその支援要項あるいは基準というものについて今後内部できちんと、検討してですね、作り上げていきたいとこういうふうに守っております。以上です。
以上をもちまして2番岸野正人議員の一般質問を終わります。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は、16時10分です。本日はこれにて閉議し、参加いたします。大変ご苦労様でした。